ございました。5月1日月始め祈願の月例祭御祭典を無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。いよいよ布教30年の記念祭を来る12日に控える中での、この、今日の月始め祈願の月例祭、また、なんていうかね、緊張感もひとしおなお祭りを感じさせていただきながら仕えさせていただきましたけれども、記念祭、いよいよ迫ってきまして、そちらの方の準備もいろいろと立て込んではいる中に、これは先月も似たような話をさせていただきましたけれども、記念祭以外の成り行きもいろいろとなぜかこの時期に集中してきておりまして、具体的には、2人の子供の卒業が進学がそれぞれ重なってて、さらに、それに加えて、4月の場合ですと、15日、16日に、親教会の方に、記念祭のお願いの参拝をさせていただきました。ありがたかったのはですね、今回の、相田教会参拝では初めてチェックだったかな。いつもだいたいお教会に泊まらせていただくことが多いんですけれども、今回の、相田君の、16日が相田教会のご大祭だったんですけれども、ちょっと今、相田教会もだんだん人が少なくなってきていて、食事とか宿泊とか、その少ない修行生の先生方にちょっとお手を煩わせるのもという思いからですね、初めてだったかもしれない。久留米駅の近くのホテルに予約して泊まらせていただいたんですね。で、福岡空港からレンタカーで参拝して、そしたらですね、翌日、総代の山田文さんも、相田教会の大祭に日帰りで参拝されてたんですけど、予定では、福岡空港から相田教会まで、お身内の方と一緒に車で来る予定だったのが、そのお身内の方がちょっと体調を崩されていて、足がないというような状況だったんですね。で、それが、前の日の夜、私のところに、邦子先生から連絡が来て、ちょうど今回、久留米に泊まるから、駅で、近くにですね、高速バスの久留米インターのバス停がすぐそこにあるんですよね。しかもレンタカーで来ているから、ほんなら、じゃあ、もうすぐ近くで自分が泊まってるから、ふみさん、福岡空港から久留米駅までは高速バスに乗ってきてもらって、で、そこから久留米インターからはですね、自分が、車で一緒に行きましょうということになってですね、ちょうどバスの時間も都合がいい時間があって、2人で、総代、ふみさんと2人で参拝させていただいて、参拝のお届け、それからその後、円政殿という、御霊様を祀っているところが、相田教会の建物の中にあるんですけど、そこにもお参りさせていただいて、しかも、順子せ、高松家の、ところと、で、隣がですね、高橋家の御霊様で、それは山田文様のご先祖様の、隣同士なんですよね。私がだから高松家のお扉を開けて、文さんは高橋家のお扉を開けて、一緒にそれぞれ御霊様にもご挨拶のご祈念させていただいて、また、三代親先生にもですね、二人でお届けさせていただくという成り行きの中でですね、そんな形だから、一人で参拝してお届けするよりも、何倍もありがたいような形でのご参拝でおかげをいただかせていただいたりと、ちょっと話がちょっと横にされましたけど、相楽教会の一泊二日での参拝もあったりとか、信者さんの御霊祭りもある。そして一番結構ちょっと、手間暇がかかったのが、これも成り行きの中でですね、急遽ではあるんですけれども、上の長女の東子さんが、目黒の方で一人暮らしをしていたんですけれども、成り行きの中でですね、この度、亀有駅の近くに、引っ越してくることになりまして、それの手続きとかが結構、手間暇が、とこさんもちょっと大学今院に行ってるんですけど、昨年あたりから、研究とか実験がものすごく、忙しくて、夜遅くになって帰ってくるものですから、そういう、荷物の整理とか手続きとかがなかなか自分だけではできないの、自分の中で、それも私や邦子先生が手伝うような、契約、前住んでいたところの、住まいの解約であったり、新しい引っ越し先の契約とか、それに伴う、 もろもろの手続きですね、光熱水費の新規契約とかですね、そしてもちろん引っ越しそのものもですね、引っ越しも2回に分けてですね、最初の1回目が先月の14日で、この時は邦子先生とそのお姉さんが車を出してくださってですね、まず第1弾できて、第2弾が先月の27日、これは私が車を借りて行かせていただいたんですけれども、もう毎日がこう目まぐるしいというかですね、記念祭のこともやらなきゃいけないけれども、それ以外のことでも、なぜかこう記念祭前を狙い撃ちするようにですね、いろんなことが集中している。これはでも信者さんもですね、結構そういう方のお届けが多くてですね、なぜか記念祭前にあれもこれもというようなことがあったり、まあ中にはこうご入院されている方もお届けがあったりとかですね、信者さんもなんか教会の成り行きとこう並行するように、記念祭に合わせるかのようにいろんな成り行きが立て込んでいるようなお届けが続きましたけれども、なんでこの記念祭の前にそういう成り行きが立て込んでいるのかということについて、先月の月例祭のお話ではですね、いよいよお得を受けるための器を作らせていただくために、一力も二力もいただくことのための成り行きだというようなことを話したんですけれどもね、まあ今日改めてまたそういう流れがずっと続いている中で、今日の祭りを迎えさせていただいて、さらにそこから思わせていただくことは、今朝ご理解でですね、43節をいただいたんですね。ご理解第43節、死んだからと言うて神のおかげを受けずにおられまいが、死に際にもお願いせよというお知らせ、ご理解ですね。そして愛楽教会の初代のミニご理解は昭和57年でした。それなりに文章があるので、最後にこの世はあの世のためにあるというミニご理解を今朝いただいたんですね。それをいただいた時にですね、私の中で記念祭というのが、まあ、お国会といったら変ですけどね、記念祭、今このいただいている成り行きは記念祭が終わったことのあるためにの成り行きなんだっていうことがこういただくんですね。今までの記念祭はその記念祭を一つのこう目標として掲げてきたわけですけれども、今回の記念祭はむしろ祭司でも言わせていただ、述べさせていただきましたけど、終着点じゃなくて出発点なんだと。だから本当に記念祭をどうね、うまく、計画通り向かわせていただくかということよりも、その後ですね、記念祭の後をどうね、おかげをいただいていくかということがね、願われている。そのためのなんか、この記念祭前の、教会の者の修行であったり、皆さんに起こっている成り行きの修行じゃないかなと。記念祭を迎えて、ああよかったじゃなくて、その後、記念祭を迎えた後も、ここからのですね、この厳しい時代、社会を生き抜いていくための キーをいただくために、今の修行が合っているんだということを思うわけです。思ったわけです。鍵といえばですね、この間、東子さんの引っ越しの時にですね、新しいお住まいの鍵、まあ、東子さんの分と、我々保護者の分と、2種類、鍵をお願いしていたんですけれども、玄関のオートロックキーがですね、1つしかなかったわけですね。で、これどうしたらいいですかっていうことを聞いたら、まあ、鍵屋さんに持って行ったら作ってくれますよということで、初めてですね、私、生まれて初めて鍵屋さんに鍵を持って行ってたんですね。で、これはどうかもう一つ同じものを作ってもらえませんか。そしたら、店の人がですね、これはマスターキーですか、合鍵ですかって聞かれたんですね。多分、コピーしたものだと思いますって。そしたらですね、一応作るけれども、コピーした合鍵から合鍵を作るということは、絶対開くという保証はできませんということを言われたんですね。うん、でもしね、少しでも開くのにちょっと、不自然なことがあったら無理して開けないでください。下手してこうこじ開けようとすると、折れたりとかして大変なことになりますのでということで、まあ、もしかしたら開かないかもしれませんということだったんですけれども、まあ、それでもじゃあ、お願いしますということで、お金もまあそんなに高額ではなかったので、 そしたらもう何日かかかるかと思ったら、ものの何分かでですね、もう出来上がってですね。で、くれぐれも、まず最初に、元々の鍵で開くのを確認してから、この今作った鍵を挿して試してみてくださいということを何回も、忠告を受けまして、そして、行かせていただいたんですね。そして、その、今すぐ作っていただいたキーを入れたら入ることは入ったんですけど、ひねることができなかったんですね。で、後でどうも調べてみたら、やはりこう、鍵というのは繊細なもので、マスターからコピーするのは大体開くんだけれども、マスターをコピーしたものをコピーしたものでは、やっぱりそういう開かないことが、リスクがあるということなんですね。これはですね、私たち、信心もね、そういうことじゃないか。どれだけ教えが頭で、話で聞いた、本で聞いた、分かった、触れただけではですね、頭では理解したけど、実際穴には入るんだけど開くことまではできないんだろうな。いよいよ私たちが本当にその教えを血肉にしていくというかですね、鍵を本当に開かせていただくためには、マスターは成り行きだと思うんですよね。成り行きとか見教えに実際自分が触れて取り組んで、時にはね、試行錯誤して、痛い、熱い、冷たいという思いをして、そこで学んだこと、だからコピーから、だから本とか教話とかからだけでは絶対に鍵は開けられないということですね。自分自身が自分自身に起こってくる成り行きを通して、その教えであったりとかをですね、肌で感じ取っていくことによって、鍵は開いていくんだろうな、信心の上でもですね。まあそんなことを思ったわけです。特にこれからの時代はですね、東子さんが通っている大学院の誰かが言ってましたけど、今までの経験は通用しないと。もういかにここからの状況に対応していくかということが求められているというようなことを話しましたけれどもね、私たちもですね、ここから記念祭の後の厳しい情勢の中を生きていくために必要なのは、成り行きに対する瞬発力とか適応力とか対応力だろうなと思うわけです。もちろんいろいろと計画を立ててですね、その計画通りにということも大事なんですけれども、計画通りに進めようと思っても必ずその計画を覆してしまう成り行きっていうのはどうしても起こってくる。災害とかだってそうでしょ。だから計画通りにことに進めるとかいうことに力を入れても、それが覆すようなことがあったとき、対応できなかったら、ね、やっぱり、右往左往しなければならない。もちろん計画を立てることも大事なんだけれども、さらにその計画通りにいかなかった成り行きに対しても、こう、適応していく、対応していく、瞬発していく力っていうのが求められてくる。それがここからの、私たち一人一人が持つべきキーだと思うんですね。鍵だと、あそこにあるんだと思うんです。そのために必要なのがですね、今のこれが本当を外していくということですね。これが本当、今の自分の考えに執着しないということですね。成り行きが違うよと言ったら、その成り行きに反応していく、乗らせていただく、これはでも稽古がいりますね。今回の東子さんの引っ越しにしても、記念祭の人もですね、もう全部当初の計画通りにはいかないことの連続でした。それこそ先月27日の第2弾の引っ越しの時もですね、本当は4月28日の日曜日にの午前中にですね、車を借りて行く予定だったんですね。そしたらですね、借りてる車の会社から何日か前に電話かかってきて、せっかく車ご予約いただいたんですけれども、ちょっとトラブルがあって、その車が乗れなくなりました。つきましては、ちょっと少し離れたところになるんですけれども、そちらの方の車に変えていただけませんかという、今まで経験したことがない成り行きが起こってきたんですね。こういう時は、なんか神様がですね、願われている、求められているというものを思うわけですけれども、まあ、とりあえず、まあ、ね、乗れないって言うんだったらしょうがないから、じゃあ、少し離れたところの車でいいですよということでしたんで、 お受けしたんですけれども、そのことを、まあ、邦子先生と話す中で、改めてでもこの今回のね、最後の最終的な引っ越しは、まあ、私が車で運転して長男のひろとくんと一緒に火星に行く、で梱包して、積み込む予定だったんですけれども、まあ考えてみたら、まあ東子さん一人暮らしだけど、結構やっぱり荷物がやっぱり生活してるとあるような中で、私もひろとくんもその荷物の整理する能力が皆無なんですよ。容量が悪い。そもそもね、それとはリスクが高いね。で、それよりも私が運転して、邦子先生はそういうこの収納をパパパッと手早くまとめる能力がずば抜けて高いんですね、この人ね。そもそも計画自体を見直した方がいいって成り行きかもしれないね。ということでですね、まあ、日曜日はちょっと、難しいけど、その前の土曜日の午後だったら、土曜日はまあ、ひろとくんが大学午前中あるけれども、午後からなら帰宅して帰ってきてるから、土曜日の午後に変更してみようかという、確かに言われてみれば僕とひろとくんだけで、まあ、一人暮らしだから大丈夫だろうと思ってたけれども、どうも結構、荷物が結構あるというふうに、第一弾のね、引っ越しが終わった後聞いていたので、やっぱり邦子先生と行った方が安心だね、ということで。ただ、その、週末の車ってなかなか空いてないんですよね。ところが一番近いステーションが空いてたわけですね。で、この成り行きを受けて、予定をですね、一日早めて、そして引っ越しのメンバーも、ひろとくんから邦子先生に拾って、ひろとくんが留守番。で、土曜のまあ午後以降だったら、まあ、参拝とかももうそんなに、もうその頃だと落ち着いているので、というものもあってですね、変更したわけですね。さらにその、あと車もですね、最初その予約した車が、まあ、5人乗りの普通車だったんですけれども、それもちょっとどうかなっていうふうに私自身で胸騒ぎが起こってきて、で、ところが他は全部塞がってるわけですね。まして大型車はなんていうのは空いてないわけですけど、当日の最後の最後まで粘って調べてみたら、ちょっと離れたところだけれども、7人乗りのちょっと大きなワゴンタイプの車がポツッと空いてたんですよね。で、そこにちょっと変更したんですよね。そして蓋を開けてみたら、実際もうそのでっかい車じゃないと乗り切れないぐらいの荷物があって、で、もちろんその梱包作業もですね、これ本当にね、私とヒロト君のトークだけなんだけだって呆然と立ち尽くしますね。もうこれは一日かかってもね、まとめて積み込み、一日がかりになるところを、まあ、邦子先生が言ったおかげで、もう小一時間くらいでですね、まとめて、そして運び込みが終了して、で、車もですね、サイズを変更していたおかげでですね、当初の普通車じゃなくて、少し大型の車に変更していただいたおかげで、荷物も、邦子先生も、東子さんも全員乗っけて、こっちに来ることができたんですね。おまけにまたこっちに来てから、新しい住居にですね、荷物を搬入するのも、日中にする予定だったんですけど、まあ、商店街の近くなんですけれども、日中だとちょうど商店街に車止めるのはなかなか人通りが多くて厳しいんですけれども、ちょうどこっち帰ってきたら夜だったので、夜だと商店街もさ、まあ、人通りがちょっと収まってくるので、商店街に止めるとかなり近いんですね、新しい引っ越し先。だからスムーズにですね、搬入もですね、済ませていただいて、結局最高の形で引っ越しができたんですね。本当にこれ予定通り私とひろとくんが日曜日の午前中行ってたら大変なことになってました。その後体質点検の予約とかも入れてましたけど、とんでもない。点検の人が来たってまだ終わってないよという状況になってた。まあ、そんな感じですね。あるいは記念祭に向けての準備にしてもですね、今度オノーライが、ハンバーガーと、ミニハンバーガーと、お菓子というような感じで準備してるんですけど、飲み物をコーヒー牛乳を予約して、冷たいコーヒー牛乳ということでですね、それをネットで予約してたんですよね。で、まあ、午前中に到着するような形でお願いしてたんですけども、これも初めてだったんですけれども、ネットで予約したお店から突然メールが来てですね、なんだっけな、コーヒー牛乳のメーカーグリコさんのお願いしたんですけれども、なんかグリコってシステム障害かなんか起こってるんですかね。で、5月12日にお届けできるかどうかがちょっと確約できませんということで、根本的な見直しを図られたわけですね。それもまた邦子さんと相談する中で、そもそもネットじゃなくて、そこにコンビニ 田中さんっていうコンビニ、普通のコンビニだったらね、冷やして、あの会場まで届けてくれっていうことはお願いできないかとは思うんですけど、そこの田中屋さんだと結構まあ、ずっと20年間、まあ、あんまり利用してるってわけじゃないですけど、お互いこう、素性も知ってるような間柄で、で、たまにこう、ね、前のご主人とかがビールとかを運んでる姿とか、あるいは町会の時とかですね、大量にこう、冷やして お願いしますなんて言って町会の方を見たことがあったので、まあ、試しにお願いしてみたら、まあ、個数はいくつですかっていうことを聞かれたから、まあ65ぐらいですけどって言って、あ、じゃあそれぐらいなら受けさせていただきますと。で、時間もですね、まあ、午前中からだと、やっぱ冷やしててもやっぱりだんだんぬるくなっていきますけれども、田中屋さんだとちょっと融通が効いて、もう、本当に納来の直前の午後2時頃でお願いできますって言ったら、わかりました。全部冷やして送りますということでですね。結局それも予定通りにはいかないんだけれども、一番いい形、スムーズな形でですね、ことが進んでいっている。もうこんなことばっかりなんですよね。記念冊子のことにしたって、祭典のですね、失礼とか計画にしたって、当初の予定とは全然、何回も崩されて、また積み上げて、崩されては積み上げ、結局でも一番洗練された形になってきつつあります。お互いの今のこれが本当っていうのをですね、ね、執着しない、成り行きがね、ちょっと違うよと言ったら、一旦それをこう崩して、またその成り行きに乗っていくことがですね、つまり成り行きに適応していく、対応していくことが一番楽だし、一番結局スムーズな形になるんだということをなんか非常に感じます。これが自分の思い通りにしようとする、すればするほど逆に自分の、かえってそれは自分の首を絞めることになるかなと。自分の経験、自分の主観、自分の考えを通すことも、まあ大事な場面もあるかもしれないですけど、成り行きがちょっと違う方向を示すならば、一旦それは置いといて、その成り行きに乗らせていただくということですね。その辺のところがなんか、この度の記念祭を通して願われてるんじゃないかなと。記念祭に向かうまでの道中も大事だし、もっと大事なのは記念祭が終わった後もですね。そういう成り行きに対する、適応力、瞬発力、対応力というキーをですね、皆さんもそれぞれの成り行きを通して、もったいの上で記念祭を迎えていただきたい。そのキーを持っていたらですね、記念祭が終わった後、またどんな成り行きがあったとしてもですね、倒れないで済む、転ばないで済む、いや、むしろ思い以上の、そして自分の心もですね、結局育ってくるし楽になってくる道があるように思うわけです。皆さん、まあ、パソコンとかスマートフォンやっておられる方はわかると思いますけど、アップデートっていうのがありますよね。常にですね、更新していくってことなんですけれどもね。お互いの信心もこれが本当というところにとどまってしまったらいけないと思いますね。より本当があるということですね。そこのところにですね、心の焦点を置かせていただいて、今度の記念祭に、ともどもに向かわせていただいてまいりたいと思います。どうもありがとうございました。